が叫びを聞きたまえ、また我を滅びの穴より、肘の中より取り出し、我が足を岩の上に置き、我が歩みを固くしたまえ。エホバは新しき歌を我が口に入れたまえ。子は我らの神に捧ぐる賛美なり。多くの人はこれを見て恐れ、かつエホバに寄り頼む。エホバを己が頼みとなし、高ぶる者によらず、偽りに傾く者によらざる人は幸い。我が神エホバよ、汝の成したまえる苦しき御業、彼に向かう思いとは意図を多くして、汝の御前に連ね言うことあた。我これを言い述べんとすれど、その数数おることあたず、汝生贄と供え物と喜びたまわず。汝我が耳を開きたまえ、汝繁祭と財祭とを求めたまわず。その時我言えなく、身を我来たら我がことを文の巻に記した。我が神を我は御心に従うことを楽しむ。汝の祝いは我が心の内にある。我大いなる集いにて義を告げ示す。身を我唇を閉じす。エホバよ、汝これを知りたまえ。我汝の義を我が心の内に秘めを返す。汝の真実と汝の救いと述べ伝えて、我汝の慈しみと汝の誠と大いなる集いに隠さざりき。エホバよ、汝憐れみを我に惜しみたもうなかれ。慈しみと誠とをもて常に我を守りたまえ。そは数えがたき災い我を囲み、我が不義我に追いしきて、仰ぎ見ることあたわぬまでになる。その大きこと我が頭の毛にもまさり、我が心を消え失するばかりなれば。エホバよ、願くは我を救いたまえ。エホバよ、急ぎ来たりて我を助けたまえ。願くは我が魂を尋ね滅ぼさんとする者の皆恥あわてんことを、我が底のあるるを喜ぶ者の皆後ろに退きて恥を負わんこと。我に向かいて、ああ、見よや、見よやというもの、おのが恥によりて、驚き恐れんこと。願わくは、汝を尋ね求むる者の、皆、汝によりて、楽しみ、喜ばんこと。汝の救いを慕う者の、常にエホバは、大いなるかなと唱えんこと。我は、苦しみ、かつ、ともし、主我を年頃に思いたまえ。汝は我が助けなり、我を救いたもうものなり。ああ我が神を、願くはためらいたもうなかれ。はい、そこまでですね。ダビデが歌っている歌が詩編の大部分を占めるわけで、ありますけれども、ダビデは盾ごとを弾く人であったということで、シタという楽器も今日までありますけれども、ハープのちょっと小さい携帯用の小さい、ようなものもなのかなと思うんですけど、それで即興的にこの歌うということも多かったようでありますね。 神様を賛美する中に、まあ、いろいろと彼の心境というか心の状態も、まあ、その時その時、見え隠れするわけでありますけど、まあ、いつでも嬉しかった楽しかったという話ではありません。まあ、ダビデは特にこの詩編を歌っている期間というのは、まあ、逆境と言ったらいいんでしょうかね。まあ、この人生の中でも辛い、非常に辛い時期であったかもしれない、まあ、試練の時と言ってもいいかもしれませんけれども、まあ、ですから一節も我耐え忍びてという、まあ、耐え忍んで、エホバを待ち望んでいく、はい、この私たちがこの神様を待ち望むタイミングというものをですね、待てるかどうかっていうのはすごく本当に重要な問題だと思いますけど、まあ、あらゆることに神様は時があると、こういうふうにおっしゃってますから、まあ、ベストというタイミングが、まあ、ベストでなくても、まあ、ベストに近いあたりになるべく近づきたいわけでありますけど、まあ、全てに時ありでありますし、ですからそういうことですね。まあ、世の中の人は、まあ、熟練に熟練を重ねてその時をまあ、身につけていくっていうか、マスターしていくって覚えていくっていう、まあ、ことなんだろうと思うんですけど、私たちは熟練に熟練を重ねながら神様に耳を傾けることを学んでいく、主よいつですかということであります、まあ、我耐え忍んでエホバを待ち望んで、本当に神様が私の祈りに応えてくださる時がいつなのか、そうですね、今祈って今すぐにパッと答えてくだされば、まあ、そんなありがたいことはないですけども、けれども、まあ我々もその中で、辛抱しながら耐え忍びながら、何もしないわけじゃなくて、待つっていうことは何もしないで待ってるっていうわけじゃなくて、まあ、自分に今できること、今自分がするべきことを、まあ、淡々とこなしていくっていう、まあ、それしかないんだけども、それが最高ですよね。今自分に本当に与えられる、まあ、ダビデもそうですね。今もうダビデもあんまり選択肢はたくさんありません。まあ、自分の命を狙ってくる、まあ、強力な国家組織が自分の命を取りに来ようとしているわけですから、そして本当に、逃亡生活、逃亡者生活という、これは非常にこう辛いものだと思いますね。苦しい中にありますけれども、まあ、今自分にできることを何なのかということを淡々と彼は、やっていった。その結果、まあ、彼についてきた、そうですね、ダビデの家来たちって言ったらいいんでしょうね。わずか、まあ、わずかといってももう何百名か何十名か本当にダビデについて一緒に逃亡してくれた仲間たちがいるわけです。まあ、その中の絆っていうのは非常に強く見せられたわけでありますし、まあ、ダビデに王になった時には、まあ、強力な参謀、ね、まあ、それがダビデには与えられてきたわけ、権力者というのは、まあ、権力を手にするわけでありますけれども、やっぱりこう最も重要なのは、まあ、そのブレーンというんでしょうかね。まあ、今で言えばそういうことで、権力者のそうですね、手となり足となり、あるいは頭脳となり、そして働くその プロジェクトチームというものは一番重要なものだと思うんですよ。ですからそれをなかなか得られる人はいません。生死を共にするっていうね、まあ、そういう、まあ、この戦場の友のようなこういうこの人々の中で彼は本当に有能な部下たちに恵まれて、まあ、後来るわけですけれども、ですから何でも自分にとって必要なことだから今この苦しみがある悩みがあるということも、まあ、言えるわけですね。だからそれを別に苦しめと聖書言ってるわけじゃなくて、どちらかというとそれを味わえと言ってるわけですね聖書は。それを味わうことも非常に重要だと。そしてその中で自分ができることを淡々としていくんだと。そうした時にまた時が変わってきます。本当にこの時代も変わってきます。まあ、夜も明けてきますね。夜もあれば昼もありますから、そういうことは必ず来ますから、別に、我々が何か世界を変えなくても自分のなすべきことを神と共になすべきことをしていく、神と共になすべきことをしていくということでありますね。同じようにこの、旗から見ているとやってることは同じなんだけれども結果が違うということがありますよって、まあ、今朝もそういう話をある方としていたわけでございますけれども、まあ、牧師先生もいろいろな試練を通され、まあ、教育されるわけでありまして、伝道するということは教会の牧師先生の与えられたお仕事の一つですからね、まあ、だけども同じように伝道していても、ね、いつの間にか消えてしまう教会もありますよねって実はあるわけでそう、どっかいなくなった牧師先生もまあ、どっかにいるんでしょうけども、そういうような形になってしまう、残念ながらそういうふうになってしまう場合もあるけれども栄えていく、まあ、それが普通ですけどね、みんなそこは普通に栄えていくわけですけども、栄えていく教会はみんな栄えていく、けれども同じように福音を伝えていて同じようにこう教会のお仕事をしていて、なんでこの差が出るんでしょうかね、まあ、多少のこう差っていうのはいいんだけども、正反対の差がなんで出るのか、正反対の結果がなんで出るのか、一つは栄えていき一つは滅んでいく、こういうですね、まあ本当に違った両極端の結果がなぜ出るのか、まあ、そこがやっぱり疑問に思うということはあると思いますね。でも聖書はそれに対してはっきりと答えを書いてあるんですね。もう答えはただ一つと言ってもいいと思うんですね。でそれは何であるかというと、イエス様と共に働かなかった、だから結果が違ってきたということですね。主イエスキリストと一緒に私たちが、まあ、これは牧師先生だけのことじゃないと思いますけどね、イエス様と共に、働かなかった、福音を語っていくにしても、また教会のお仕事をしていくにしても、まあ、イエス様と、まあ、最初はいろいろと最初からそんなに共にって言ってもタイミングがぴったり合うわけでもないですけれども、でも少なくともイエス様に聞いてイエス様を待ち望んで、耐え忍びてエホバを待ち望むということによって、主と共にそうですね歩んでいった結果とそうでない結果はこれは正反対になっている。ですから実を結んでいくということはそうですね、これはイエス様自らそういうことをおっしゃってるんですね。お弟子さんたちにイエス様がおっしゃったこと言葉の中に、私と共に集めないものは散らす人だと、こういうわけですね。私がまあ動いてる時に一緒に動く、私が休んでる時に一緒に休むという、まあそういうこともあるかもしれない、簡単に言ったらそういうことかもしれない。私と一緒に働かない、私と一緒に集めない、 まあ、イエス様はお弟子さんたちに人を砂取る、まあ、砂取るというのは魚を網で取るという、まあ、ことの例えなんでしょうけども、人魚ではなくて人を砂取るものと、これからなりなさい、まあ、そうして教育していくわけでありますけれども、私と一緒に集めないものは散らしていくものだと、こう言っているわけですね。ですから結果が違ってくる、ですから私たちもそういうところをこう見てまいりましたときに、まあ、本当に自分に今必要だから、こういう、まあ、時期があるということもあるわけですね。私も本当それは本当にこの、4年間過ぎた中で、オークランドの教会の大盛会終わってから直後からまあいろいろと、規制がかかってきましたから、もうそうですね、海外に行くことももうできなくなりました。そうですね、海外どころじゃありません。ちょっと、ね、もうご存知のようにもう買い物に出るのもなんか躊躇するというようなところでありますね、それから、まあ、都市封鎖こそ日本はしなかったですけれども、ニュージーランドも完全に何度も何度も世界に先駆けてもう都市封鎖ですから外出できないですね、だから教会の礼拝ですらもなかなか難しい、規制がかかるっていう状況も出てきましたけれども、まあ神様前もってオークランド教会はそうして教会を街道をまあ移してくださっておりますから、まあ先のことは人間は分かりませんけれども、神と共に私たちが歩んでいるっていうところには必ずお証しが伴ってくるし、まあ後で悟っていくって後悟らんということがありますから、ですから我々は本当にですね、神様からしても私たちはですね、神様のことばっかり、神様のことばっかりに働いて動いて動き回っていてほしくはないわけですね、ではなくて私の方に耳を傾けてほしい時にはね、そして、私の声を聞いてほしい、私に顔を向けてほしいと、こういう、まあ、そういうメッセージです。まあ、今回、広島で大盛会がございましたけども、まあ、画家の第2章に書かれている、まあ、あの礼讃歌にもねその歌がありますから、そうですね、この岩間、ね、岩間におるところの、ね、この断崖絶壁の崖の隠れどころにおるところの我が鳩よ何日の顔を見させよ、ね、顔を見させてください、あなたの顔を見させてくださいということは私の方に顔を向けてちょうだいと言ってるわけですね、神様が、私には私のタイミングがあります、私には私の時があります、それがまだ今は来てないんであれば今するべきことをちゃんとしておけば大丈夫です、何も心配することありません、そうですね、だから、私の顔を見るということは、タイミングをちゃんと見計らって動くように、なりましょう、うん、まあ、犬でも、まあ、前は犬飼ってたから餌を食べるときにもステイというステイという言葉をね言うと犬は餌の前で止まるわけですからね、そしたらもうじっとこっちの顔を見てますよ、いつその食べていい許可があればそのタイミングを見ながらいいっていうまでは食べない、だからこれが例の世界信仰世界にもあるんです。なぜかというとそれ別に意地悪して言ってるわけでもただ、まあ、犬の場合は意地悪というか遊びでやってるわけですけど、世の中には全てのことに時があるから、そこに合わせるように神様は私たちを、まあ、導いてくださっているわけでありますね、で私たちは分からないことがたくさんあります、特に先のことは分かりません、まあ、けれどもちゃんと教会も、必要なところにまた移されていった、まあ、これもまた神様の一つの働きである技でありますね、ですから そうして規制のかかる時期もありますけれども、そこでもでも自分にできることは何なのか、最大限その中でできることを祈って、まあ、導かれて、まあ、祈るところまで一緒ですけど、まあ、私の場合は教会のことが仕事だから、まあ、教会のことでお祈りをして、そして、神の導き、神と共に歩んでいくということを、まあ、目指していくわけです。まあ、信者さんもそれぞれみんなご家庭あり、お仕事あり、まあ、人間関係もいろいろありますけども、今自分にできることをしっかりとこうこなしていくっていうね、そんな難しいことじゃないんだけれども、できないことをやれとは神様は言わないわけであります。聖書も言ってないわけであります。けれども、私たちは本当にそのまあ、だからダビデもね、耐え忍んでエホバを待ち望んだと、耐え忍んで神を待ち望んでいく、こういう時があるということですね。ダビデだけじゃありません。我々もあるわけです。ダビデの時代だけじゃありません。今の時代も一緒ですね。だから対象においてエホバを待ち望んでいく、神様を待ち望んでいく、それをだんだんとこう味わえるようになっていったら素晴らしいんだと思うんですね。それを苦しみと捉えるんじゃなくて、それもまた感謝なことだ、今自分に必要なことだ、ですから世の中にはいろいろと宗教まがいのなんかまじないなのか魔法なのか、あなたの願いをすぐに叶えてあげましょうみたいな、まあ、これはもう昔からあるわけでしょうけども、まあそういうデタラメなものは世の中にたくさんありますけど、まあそれ引っかかりやすいですね。すぐに私の願っていることが叶えられるんだろうかって言って、まあ、実際は人参ぶら下げて走らされるようなことをするわけでありますけども、けれどもでもそういうところに人はやっぱりなびきやすい、でも我々のまことの神様はそんなに祈ってもすぐに祈り聞いてくれないじゃないか、ね、いろいろとなんかですね、まあ、辛い目に遭ってるような自分がそう気になることもあるかもしれませんけど、まあ、そうじゃないんですよね。世の中のそういう宗教的な、まあ、間違った教え、まあ、間違った世の中の神っていうのは、我々を支配して、人間を支配して人間を滅ぼすため、目的があるわけで、ところが真の神様は私たちを育てるというところが違うんですね。私たちを育ててくださる、聖書も何と書いてあるかというと、まあパウロを植え、アポロを水注ぎ、されど育てたもんは神なり、まあ、パウロって、まあ、牧師先生、教会の当時の牧師先生、パウロの建てた教会ですからね、異邦人教会、パウロは種をまいた、私は種をまいたんだ、まあ、アポロもパウロと同じ同僚者ですから、まあ、重要な、まあ、牧師の役割を担っていたと言っていいと思いますけど、パウロは水を注いだ、まあ、必要な時に必要な水を注いで、種をまく人も必要、まあ、水を注いでくださる人も必要、そしたら種が芽が出て育っていくけれども、実際に育ててくださるのは神様だ、まあ、こういうことですよね。だから種をまく人も水を注ぐ人も、まあ、大切なんだけれども、まあ、そこからすれば数売るに足らず、まあ、そう言ってるんですよパウロね。神様は育ててくださるお方だよ、どんなにね、我々水注ぐのはそんな難しい問題じゃありません。種まくのもそんな難しい問題じゃありません。けれども育てるっていうことはできないですよね。私たちはそれは不可能であります。けれどもそれは神様の成したも技だし、神様が自然界にお作りになったこれは法則だし、それはですね、もう人間技じゃありません。 ですから、まあ、そういうことをこう見たときに、育てたもんは神なり。ということは、私たちは救われて、まあ、種まかれて水注がれてくるということもありますけれども、けれども育てられて今来ているということね。まあ、これずっとこの地上にある間、神様が私たちを育ててくださっている、まあ教育してくださっている、ね、あるいは養育してくださっている、まあそういうこともあるかもしれませんけども、まあそうして育ててくださっている。だからその中ではですね、まあ楽しいことばっかりじゃに見えないけれども、みんな一つ一つ味わっていけるようにまで、まあ導いてください。そうですね、子供も最初はまあ勉強しろと言っても面白く見えないかもしれない。遊びに行く方が面白いかもしれない、ね、けれどもだんだんそれを味わうことができるようになっている。あ、これも、大切なことだと思わなくてもね、問題が解ける、あ、これは楽しい、でこう、あ、だからその辛いことのように見えるけれども、実はそうじゃない、自分に必要なことだ、でそしてその自分に必要なことが蓄積されていって、さらにまた私たちは育っていけるわけでありますから、これは世の中の偶像教にはこれないですね。世の中のそうですね、そういうですね、何か手っ取り早くあなたの願い叶えましょうみたいなところにはそういうものが一切ない。だからいつまでもまあ、依存していくような形を作らされてしまう、これは罠ですね。ですからそういうものに私たちはまあ引っかかることなく、たとえ自分は多少そうですね、耐え忍んでいく覚悟を持ってさえいれば、神様必ず来てください。ですから、ダビデも、エホバを待ち望み、待ち望んで、エホバ我に向かえて我が叫びを聞きたまえり、そして必ず聞いて、くださるわけでありますから、また我を滅びの穴より肘の中より取り出して、まあ我々はもう本当にこうそういうまあことは根本的にはなくなりましたけども、世の中の人は本当にこの滅びの穴に落っこちて、ね、どんどんどんどん暗闇の中に吸い込まれていくような生活を送っている人が、まあ、多いと思うんですよね、霊が救われてないんだから、まあ、実際そういうことでしょう、それを紛らわすためにいろいろと肉の喜びを追い求めていっても余計辛くなる一方であります。余計孤独になる一方であります、ですからこの我々もまあ過去においてはそういう経験も昔はしたかもしれない、覚えてないもう去ったもんですから、古き自分はもう去ったわけですけども、その時そうだったかもしれません。滅びの穴に落っこちて、そして泥の中から本当にですね、もう抜け出せない、泥沼の中から本当にですね足取られて抜け出せない、まあ、こういうような状況の中にまあ多くの人々はいるわけであります。ですから、そういう人たちを羨ましいと、まあ、我々は思うことはないでしょうけれども、まあ、表面的に見たらなんか羨ましそうな生活を送っているように見えても、実際そんなことはありません、その心の中身というのは、そこの現場というのは、その前線というのは大変な、そうですね、苦難の連続だと、心の中で、そうですね、泥沼の中で、けれどもまあ、我々もそうだったんだけども、ある意味では神様がそこから私たちを取り出してくださった、これは本当にありがたいことだと思うんですね。自分からは、自分の力ではそこからですね逃げきれないわけですから、でも神様が私たちをそこから取り出してくださった、まあそれはなぜかって と言われるとやっぱもうこれ選びだというしかないんでしょうけども、本当にそう感謝するわけでありますね。だから滅びの穴から肘の中から私を取る、まあ、ダビデもそう言ってるわけです。ダビデもまあエッサイというお父さんの、まあ、子供兄弟、まあ、子供がたくさんいて、その一番末っ子、ね、ダビデは、それで兄弟からもなんか爪はじきにされているようなあのまあものでした、ね、うん、多分ダビデのお母さんは他の兄弟たちと違ったんだろうと思うんですね。だからそういうこともあってダビデはですね、まあ邪険に扱われてたかもしれません、まあ、小さい時から幼き時よりも羊の番をさせられていたという、まあ、そういうことです。だから滅びの穴から肘の中から私を、そうですね、ある時突然ですよ、ね、ある時突然サムエル、預言者サムエルに呼ばれて、ね、そして油注がれて、ね、うん、油、あの時の油っていうのは動物の角ですよね、羊かなんか動物の角にをが油を入れる入れ物で、ね、それによってサムエルはダビデに油を注いで、そして突然イスラエルの王となしたわけです、うん、でイスラエルの王様になった、うん、少年ダビデでありますけれども、じゃあその日から次の日からその日から王様に、どうぞこの王の王座にお座りくださいって言われたわけじゃなくて、神様がそうしたっていうことでありますけど、見えるところはその時のソウル王からもう本当に命狙われて、まあ、逃げて、そうですね、逃亡者生活を送るというそういう日々である。でも神様は私の、ことを選んでくださった、ね、これは確固たることである。ダビデはそれを決して忘れない。そうですね、この霊の信仰のこと、目で見えるものではなくて、そっちが先だ、そっちが一番大切なんだ、私は油注がれた王として、ね、この事実は変わらないですね。ですから必ず神様は私を、神様はご自分の言った言葉に責任を持ってくださる方であります。まあ聖書もそう書いてあります。神様はあなたの言葉には責任持たないけども、私の言葉にも責任持たないけど、神様はですね、人の言葉は別に神様の責任じゃありませんけれども、神様は自分の言葉に対しては絶対的責任を持つ、自分の言葉に対しては神様はですね、それを信じてそこに歩んでくる人の上にはその神の言葉は絶対になってくる、ね、それは神様がエレミアにも言ったように、私は朝から晩まで自分の言葉に目を留めているんだっていうんですね、神様は。うん、ね、あなたは何を見ていますかとこうエレミアに神様は言ったんですね、うんうん、その時に神様はエレミアに、私は朝から晩まで私の言葉に目を留めている、ね、だから、まあそこが最も重要なことですね、だから世の中の人は神様神様って、まあ、神様を求める人は多いですけれども、神様を求めている割には神の言葉を知らないし、神の言葉を求めないし、神の言葉に目を留めない、耳を傾けない、でここが一番の問題であります。ですからイエス様もおっしゃったあのお言葉の中に、なくてならぬものは多くはありません、人生においてなくてならないもの、つまり最も重要なものはたった一つです、ね、マリアは良い方を選んだ、ということですね。ですからなくてならぬものは多くありません、たった一つです。それは神の言葉に耳を傾け、そうですね、そこに顔を向けていく、注意をしていく、これがまあ一番素晴らしいことである。ですからまあこの ダビデを、そういう状況の中にあったダビデを神様は引っ張り上げてくれました。暗闇の中から、その神様はそこに来てくださってダビデを取り出してくださいました。そして我が足を岩の上に置き、我が歩みを固くしたまえ。まあ、岩というのはよく出てきますけれども、まあ、岩なるキリストという言葉もありますね。だからこの神の上に、神の言葉の上に私の足をちゃんと置いてくださった。まあ我々はこの、まあ歩く時には地面に足をつけて歩くわけである。まあまさか空中を歩いてる人はいないわけですから、まあ、地面に足をつけて歩く、けれどもそれは見える世界だけど、霊の信仰の世界においては私たちは神の言葉に足をつけてしっかりと歩んでいく。聖書は何と言っているか、神の言葉は何と言っているか、そこで、我々は見えるところによらないで、信仰によって歩むということは神の言葉によって歩んでいく。神の言葉がそう言っているんだからそうだと、まあそれが、まあ、その信仰ですね。だけど夜中の道を歩くときには、まあ、目を開けて歩かないと危ないですね。目で見て、そうですね、歩かないと来られたい。けれども我々は見えるところによって歩くんじゃない。信仰の世界はそうですね、神の言葉によって歩んでいく、まあ、ということですから、まあイエス様が我々にとってはそうだし、まあ、神様はダビデにとっては神の言葉の上に、ダビデは歩むことができるようにしてくださった。でエホバは新しき歌を我が口に入れたまえり。でこのダビデは自らこの即興詩人でもあったわけですから、縦ごとを持って即興的にメロディーがを口ずさみながら、そこにまたこの神の言葉が与えられてきたっていうことですね。神様ダビデの口を通して神の言葉を、そうですね、歌詞として歌として賛美として与えてくださった。まあ、それを記録する人々がいたんでしょう。この詩編がこう今我々に残っているというのは、まあ、そのゆえんだし、まあ、後に記録するということもあったかもしれません。それがまた神の言葉だったんですよね、ダビデにとってみれば。我々が今読んでいる詩編がこれ神の言葉でありますけど、我々にとってはダビデにとってはその時即興的に与えられてきた神の言葉、彼はそこに、そうですね、それを軽んじないで、そこに目を留めていった、耳を傾けていった、ですから新しい歌を神様は私の、そうですね、口に与えてくださった。別に自分が考えて言ったわけじゃないわけですね、新しい歌を入れてくださった。まあ我々も本当に神様を通して語らされる言葉、これは本当重要だと思いますね。それを大切にこうしっかりとこう記録していくという、これはあっていいと思いますね。まあそんなしょっちゅう来るわけじゃないでしょうけども、自分に神様が与えてくださった言葉、これはすごく重要です。ですから我が口に入れたまえり、子は我らの神に捧ぐる賛美である。多くの人はこれを見て恐れ、かつエホバにより頼まん。まあ本当にこのでイエス様もこの詩編は、まあ、こう本当によく引用されてるし、まあ、ダビデが何と言ってるかということも時々この議論の中で持ち出しますよね。ですからまあそうしてこの神様がダビデにしてくださったこと、これは今我々にして同じ神様が、ダビデの神様と我々の神様は 別に変わってるわけじゃありません。一緒の神様、うん、ダビデを愛してくださった神様は我々も愛してくださっている、ダビデよりも、ね、我々は愛が少ないとかですね、我々よりもダビデを愛したとかそういうことはないんですね。神様の側にはそういうものはないです、だから我々以上に神様がダビデを愛したということはないということですね。我々は本当に、まあ、愛されて、そして選ばれて神様に育てられて、そして、今日神の言葉に目を留める、そういうこの感覚が養われて、身についてきているわけ。これは不思議なことですね。世の中にいた時にはそういうものは持っていなかったけれども、今はそれがちゃんと見えてきている、こういうことでありますから、まあ、ですから、まあ、我々がこの、コリント新約聖書のコリント交渉だった、コリント全書、コリント全書の第2、3章ですかね。コリント全書の第3章そのコリント全書の第3章の、10節をご一緒にお読みしましょう。コリント全書の第3章の10節ですね。コリント全書第3章10節ですね。ご一緒に言いますね。我は神の賜ったる恵みに従いて、熟練なる建築士のごとく元いを据えたい。しかして他の人その上に立つるなり、されどいかにして立つべきか、おのおの心をしてなすべし、はい。まあ、パウロ先生はご自分のことを、熟練なる建築士と呼んでいるわけで、まあ建築というのは現代社会の方が当然素晴らしいと思うんですけど、そんな2000年前3000年前4000年ってこう古代の建築見たらもっとすごいのがたくさんあるから、これびっくりしますよね。どういう人がこんなの作ったんだろうか、誰がこんなピラミッドを作ったんだろうか。まあ、聖書的に言うとどうもヨブがピラミッドの建築士じゃないかというなんかそういう感じもしますけども、なぜかというと神様が私がこの地球の元いを据えた日にあなたはどこにいたのかっていう言葉があります。まあ、このそういうまあこともあるんですが、まあ呼ぶ気はちょっと分からないところがもうありすぎるんで、まあいいんですけど、まあそのパウロはご自分のことを熟練なる建築士と言ってるね。まあ熟練した建築士のごとく私は元いを据えた、しかもそれは神の恵みに従ってやったことだと。神様が私にくださった、私だけにくださったと言ってもいいと思いますね。なぜなら世界の歴史を見てもこのパウロ以外にこの仕事を果たした人は一人もいないし、それに手をつけた人もいないんですね。だからこの新約聖書の半分以上はパウロが書いたものですね。パウロの手紙ですけども、書簡ですけども、内容はもう論文に近いもの、ロマ書あたりはですね、ものになってまして、これが2000年間変わらない、誰もそれに手を加えない、誰もそれにもう触れることすらできない、もう完成された キリスト教のまあ教義になっている、教理と言っている、ね、キリスト教教理の基を基盤を据えたのはパウロですね。誰もそれにですね触れることすらできないほど完璧なもんですよ、これは。もう完成されたものがもう2000年前にこの新約聖書の中にもう書き込まれているんです、ね、パウロの書簡の中に、だこれが今でもキリスト教の元の、もうあのローマカトリックですらそれにはそうですね従わざるを得ないわけでありますね。表向きは、表向きだけは逆らうことできません。だからパウロは私のは熟練なる建築士のごとく元に寄せた、まあ、これは教会単位でもそうなんだけども、まあ、我々個人的に見れば私たちの信仰の元に、ね、すなわちイエス・キリスト、これを私はちゃんと据えたし、各教会を立ててその教会の人々に教えてきたし、さらには文書でもって本当に目もそうですね、病によってそうですねかすれて見えなくなってき、た、ね、ものを書くというものも大変な時代だった、まあ、けれども、ペンと、ね、それから、紙、まあ、当時は紙とは羊皮紙っていう、まあ、革、それを私に今度来る時持ってきてください、手元にも言ってるところありますね。とにかく彼はそして書き残してくれた、そういうものが熟練なる建築士のごとく元を据えた。だからこれはもうパウロ以外に誰もいませんね。この神様から与えられた賜物であり器であり、それに彼は、まあ、どんな困難な状況の中にあっても、自分にできることをまあ、黙々と淡々としてくださったわけですね。ですからこの基を据えましたけども、あとはその上に立てるのはね、そのそれぞれまあその人その人、信仰というものはまあその人その人があとはその基の上に立てていくもの、だけどここにですね、でこの12節にありますように、この基の上に金銀宝石木草わら、まあこれこういう材料でそれぞれ建てる人たちがまあ区分されてますけど、これなんかよくわかんない感じなんだけども、これ2つに大きく区分すると、金銀宝石っていうのはまあこれはまあ鉱物ですよね、鉱石というか、木草わらはこれはまあ植物ですけども、この違いですよね。金銀宝石で建てる人、ね、と木と草とわらでどれかで建てる人と、この2つに分かれていきますよ。だから木草わらで建てた人は最後焼けちゃうから、まあ残らないですね。だから私たちはその木草わらで建てないようにね、言ってみれば金と銀と宝石と、それで我々のそうですね、パウロがまあ据えてくれた元いの上に、私たちはこの岩なるキリストですけれども、その岩なるキリストをもといにパウロはまあ教理神学の礎をきちっと設置してくださったわけですね。まあキリスト教神学ですね、まあ神学って言ったらちょっとあれだけども、キリスト教のまあ教えって言っていいです。でその上にあとはそれに基づいてそうですね、歩んでいくわけですけれども、その木草わら、ね、木や草やわらで建てるっていうのはどういうことかっていうと、結局ですね、神様のタイミングから外れているっていう人ですよね。一生懸命はやるんだけど、 一生懸命頑張ってやるんだけれども、まあ、牧師さんで言えば一生懸命教会も建てていくし、一生懸命伝道もするし、まあ、一生懸命聖書も読むんだけれども、ことごとく、まあそういう人はいないけれども、ことごとく神のタイミングから外れていく人、うん、それ最後それ焼けますって、焼けて、まあ、焼けて滅んできますって、まあ、簡単に言えば牧師さんがいなくなったと同時に教会もなくなっていくよっていうことですね。まあそういう、まあ、ことです。その牧師さんのいる間は栄えてるように見えたかもしれないけど、結局はですね、牧師がいなくなったら滅んでしまう教会、まあこれも多いわけです実際、けれども、金銀宝石っていうのは神イエス様、主イエス様と共に建てた、主イエス様と共にそうですね動いてきた、働いてきた、恵まれてきた、イエス様と共に歩んできたという、だからイエス様を待ちの時には耐え忍んで待つこともした、時には本当にですね、進んでいって、そしてですね、イエス様に後から一生懸命ついていった、今ここでは走らなきゃいけないという時には走っていった、まあ本当にそうして私たちはこの金銀宝石に立てていく、まあこれがこの私たちの結果が全然同じようなことを見えるところは同じことやってるように見えるんだけれども、結果が違ってくるのはここですよと、まあこう聖書は言うわけですね。ですから、この私たちがですからその前にもこれ前後の流れの中で読んでいかないと聖書っていうのは解釈間違えますから、だからその前にも書いてありますように9節にありますように、我らは神と共に働くものだ、私たちは神と共に働くものだと、はい、神から外れて働くものじゃあり、まあ、これはまあ教会の信仰の話なんだけども、まあ、神様信仰のことだけじゃなくて我々の肉のこともちゃんと面倒を見てくださいますから、お仕事のことも人間関係のことも、まあ、いろんな病気して病院に行くということの一つとってみても、神様に聞いたらちゃんと教えてください、神様に祈ったらちゃんと答えてください、そして神と共に歩んでいく、神と共に働くものである、まあ、ここが一番ポイントというのはポイントなわけですね、はい、だから、その前にあるように、ね、6節、我は植え、アポロは水注げり、されど育てたるは神なり、だから神様に私たちは育てられているということですね。これは間違いありません、はい、ですから、これもまた素晴らしいことで、育ってくれきた時に私たちはますますいよいよ神と共に働く、それがまあできてくるわけで、まあそうして、こう進んでまいりますと、まあそれぞれのまあ人生において私たちはこのしっかりとこの金銀宝石を持って信仰のそうですね、城を建てていくと、まあ、こういう素晴らしい恵みの中に預かっておりますから感謝でありますね、ですからご一緒にまたお祈りをいたしまして、終わることにいたします。ご一緒にお祈りします。ハレルヤハレルヤ。